皆さん、ドイラジワ
ドイラジワ
あ、それか、それか。
さあ、映画本
人のド
イラジオ。その名も、ドイラジオへようこそ。
ドイラジワ
お会いで私、100といえば、金さん銀さんがこたつと、
100か。百式金のおまけと。
あ、満点のテストのマリと。
アデライン100年目の恋がずっとウォッチリストに入ってるなーって思ってるハタと。
桃式や古き軒場の忍にもなお余りける昔なりけりのタンタンです。
おー、ということで今回はこの番組、第8回でございます。
イエイ、
おめでとうございます。
おかしい。
うん。
おかしい。
まあ映画について語るっていう、そういう集まりの、トークバラエティ番組です。これが第100回にドイラジになりました。
おかしい。
おめでとうございます。いやーすごいですね。今日どうしますか。もうなんか100回についていろいろこうやってきますか。
あれ、そうなの。
っていうこと思いましたけども、2月16日本日ラインナップをご紹介いたします。はい。まずオープニングトークでちょっとしたね、告知がございますと。そしてドイフェイバリットシングス今回こたつが言います。そしてクラエじゃなくてネットフリックスで会いましょうはブラックミラーバンダースナッチというね。ネットフリックスどうなんですかっていうやつやってきますよ。それでは記念すべきですから皆さん口を揃えていきましょう。第100回ドイラジースタート。おお。第100回を迎えました。おめでとうございます。
はい。
さあということでね、何かするんだろうなと、ドイラジー、
う
ん、ね、だって皆様から今ドイラジで良かった回。良、うん、かった瞬間みたいのを、まあ、ベストモーメントとして集めているわけですよね、
うん、
集めといて何もしないってことはそれは意味わかんないですよね。やっぱ発信してるメディアである以上は、
うん、いただいたの ファンレター的な意味で
読んでますよ、ありがとうございますみたいなで終わらせるわけにはねちょっといかない。やはりねこの皆さんからいただいたメール一回人質に取らせていただきたいなと、
はあ、
はい、うん、ということで第100回記念といたしましてクラウドファンディングを行います。イエーイ。たかりですね、要はね。
たかり。
皆様の、いただいたコメントを人質に取って、これが聞きたかったら金を出せという。ひどいことをね、するわけですね。というかね、単純にですね、僕らがですね、まあ経済危機といいますかね、持ち出しでね、
はい、
あの、まあ機材とか使ってまして、はい、今一人一人これマイク持ってますし、
はい、
だんだんね、まあハードディスクも悲鳴を上げてきている。
はい、
マイクもなんならちょっと最近接触不良でね、感染とか起こしてもうね大変なことになってると、
うん、
誰か助けてくれないかな。でもただでねで金をねたかるっていうのはちょっとそれはちょっとあれですから、せめてということでね、
はあ、
ちょっといろいろご用意させていただいたんで、
はあ、
よろしかったら寄付などをね、
はい、
していただければなと、はい、思うんですけども、ね、はい、そうです。ということでですね、そういった機材だとかを揃えたい直したいっていうのに、
うん、
今後もねドイラジ続けていくんだったらまあいいんじゃない、
うん、
手伝ってあげようか応援しようかっていう人がもしいれば、まあ、僕らね、まあ、ベストモーメント100回を振り返りながらいろいろ語っていくという回をですね、
うん、
特別に設けまして、
うん、
こちらをまあ USB とかでね、
はいはい、
送らせていただくことがねできたらいいなと考えておりますんで、
うん、
はい、こちらのクラウドファンディング準備でき次第実施しようと思いますので、それまでベスト回2月いっぱいまで募集しておりますので、ぜひ送ってください。皆さんドイラジ続けたいです
よろしくお願いします。よろ
しくお願いします。
ドイラジ
ドイフェイバリットシングス。はい、このコーナーはドイラジメンバーがクロージーほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて魅力を様々な理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。ということで今回はこたつがやらせていただきます。お願いします。
お願いします。
というわけでやっぱり100回ということでね、記念すべき回、うん、これはやっぱり100にまつわる何かやりたいなと思ったんですけど、うん、それが諦めました、うん、さあ、今回は
まだいけるよ、
ちょっと ないですね100 今回は僕が紹介したいのはですね、好きなコレオグラファーです。
ほうほう、
コレオグラファーっていうとちょっとピンとこない人いるかもしれないですけど、うん、まあ、振付師ですね、
うんうん、
結局ダンスの話です、
うんうん、
でも皆さん振付師って言ってなんか誰か浮かびます？
私は誰も浮かばないです。
私はよく友達から、はい、ハロプロの振り付けやってるなんとかさんやでって紹介されて、へーって言うけどすぐ忘れるっていうのを繰り返してます。
そうですね、うん、
アンナ先生ですか？
アンナ先生かもしれない。
あ、そうかも。
まあ、いろいろいらっしゃると思います。例えば、まあ、昔で言ったらね、ラッキー池田とか。
あ、そっちね、
まあ、いますよね、はい。まあ、パパや鈴木とか、
まあ、いや、
うんうん、
カバちゃんとかね、
うん、まあ、今はねやっぱいろいろね、
パフューム関係とかだ
ったら美彦さんとか、
うん、もうやっぱ素晴らしいですよね、うん、まあ、ということで、まあ、今回まあ僕が言うコレオグラファーっていうのは、まあ、J-POP とか、まあ、ダンスボーカルグループとかそういったもののコレオグラファーというふうに思ってください。でまず簡単にですね、まあ、振り付けってどういう変遷たどってきてるのかなみたいな話なんですけど、まあ、大体70年80年代くらいが昭和アイドルみたいなのが生まれてきましたよね、
うん、
あの彼ら彼女たちはどういうダンスを踊ってたかなって大まかに言うとですね、広めにリズムを取るっていうね、ふんたんたんたん、ふんたんたんたんみたいな、あの リズムを取る、まあ、何もしない時は拍を取ってるんです。大体拍を取ってるんです、
うん、
で印象的なメロディーとか印象的な歌詞が来たらそれに合わせてポージングするっていう、うん、ような感じ、誰にでも真似しやすいっていう感じですね、
うんうん、
すごい左右に揺れてるイメージはあります。そうです
ね、左右に揺れたりして印象的なところが来たらはいポーズみたいな、うん、そういう感じなんですね。で90年代2000年代、これ90年代あたりからですね、やはりねオールドスクールっていう、まあ、ヒップホップの文化ですねが流れてきて、まあ、リズムの感覚がかなりこう狭まってくるんですね。
うん、
8カウントごとにこう場面が変わってくっていう、1、2、3、4、5、6、7、8やったらそれが一つの塊となって次の場面展開していくっていう流れになってる、
うん、
だからね、あの他の音楽でも正直置き換え可能なダンスなんですよね、
うんうん、
だからダパンプとかウィンズとか当時の、うん、まあ、フォルダーとかでもそうですけど、見るとやっぱり、あ、別にこれこの音楽じゃなくったっていいじゃん、普通にストリートダンスじゃんこれっていう、
うん、
風の、
うん、
まあ、多分ズー以降ですね、90年代のズーからそういう流れが始まってるかなと思います。でじゃあ2010年代現代どんな感じかなって言ったら、まあ、ヒップホップベースなんですけど、もうコンテンポラリーダンス級にですね自由度が高くなってまして、
うん、
音のね取り方がねもっと細かくなってると、
うんうん、
この音楽でしかもありえないし真似できない、もう人には真似できないっていう領域のダンスになってる、
うんうん、
でそれらの特徴を持った現代のコレオグラファーを3人挙げたいなというふうに思います。
はい、じゃあ好きなコレオグラファー1人目、
佐々木洋平です。洋平さんというのはですね、パニクルーっていうメンバーのですね、
うんうん、
こっちは一員でございます、
うん、
パニクルーも皆さんピンとこないかもしれないですけど、
うん、
まあ、僕がダンスを始めたきっかけのダンスボーカルグループでございます。
うん、
8人組なんですけど、1人ブレイクダンスの世界チャンピオンが入って
る、
その方がボーカルという謎のね、編成で行ってますけど、
不思議なグループだな、はい、
そのねパニクルーのね洋平さん、今ですねアイドルプロデュースをしておりまして、チューズっていうアイドルのプロデュースしてるんですね、うん、だからあのアイドルなんですけどヘッドスピンとかできるんですよ
あ、その子たちが
その子たちが
あらら、
どういうこと
パニクルーがあのやっぱり武道館ライブとかやりたかったんだけど結局成し遂げられなかったっていうのを今別の子たちに託して目指してるっていう感じになってますね。でその洋平さんがどういったダンス振り付け有名なのがあるかっていうとですね、これは僕はね完璧なアニソンだと僕は思っている、
うん、
マクロスフロンティアの青函飛行、ランカリーのですね、
うん、
でこれがですね振り付けなんと洋平さんなんですね、けど、まあ、これはやっぱり70年代80年代昭和アイドル的なノリのある、まあ、誰でも真似しやすいダンスだと思います、
うんうん、
どの絵面とってもポージングの完成度が異様に高いっていうところをちょっと着目してみていただきたいなと思いますね。実際にあの見ていただこうかなと、まあ、青函飛行で中島めぐみさん本人が、要はランカリーの声優の人がやってる、
うんうんうん、
そしてこの曲は作ってるのは菅野陽子、
うん、
はい、
菅野陽子で歌詞作ってるのは松本隆ですよ、
は
い、こんなね、どうなってんだ、
完璧すぎるんですよ夫人がということで、もうねこんなアニソンは存在しない、完璧ということで、青函飛行ご覧ください、
うん、かわいい
要はねランカリーというキャラがもうすでに可愛いわけですよ、
うん、
ちゃんと声優さんも可愛くて歌えるし踊れるし、
うん、
それだけでおかしいじゃんっていう感じなんですけどね、
まあ、今それ前提で声優さんもね、
そうですね、
作っちゃってるからね、う
ん、めぐみちゃんオーディションで選ばれた子ですもんね。
あ、そうなんですね、うん、
これがデビューじゃないですか。
あ、そうだったんですね。
確か
このねやっぱ手の振りですね、
うん、
でこの辺拍取ってますね、
うん、
も
う
やっぱり、
うん、昔ながら
の昔ながらのもの、
うん
うん、何もしてない時は拍を取るっていう、うん、いやもう歌詞もね完璧なんですよね、ちょっとはい、キラキラきましたねキラですよね、はい、うん、ということで、うん、こういった曲と振り、うんうん、でございました。
すごい覚えやすい感じですね。
は
い、
そうなんですよね。
うん、
だ実際にですね、やっぱこれがあのやってからニコ動とかの踊ってみたみたいなのが、まあ YouTube でもですけど、
うん、
死ぬほど出たんですよね。
まあ、曲もすごいね広がったからね。
うん、そうですね。
それに伴って
こんなキャッチーな感じのやっぱ踊りをちゃんとやっぱこう手掛けてくれてる傭兵、まあこの感じはね、やっぱパニクルーを見てると。全く違うんですよ、実は。
なんかさっきの説明だったね。
はい。
まあ、だから、あれ、いつヘッドスペースになるのか
しないんですよ。やっぱ、一人一人のこうね、個性がちゃんとこう、立つような踊りというかね。まあ、グループになると、やっぱダンス、振り付けが舞台装置化してってるっていうかね。やっぱ、今、あの、注目すべき人っていうのが、もう見てわかるような、今、どこ見ていいんだろうとか迷わないような、あの、振り付けになってるな。そして、あの、ダンスできない人もすぐに踊れるようになってるっていうところで、これを傭兵が手掛けたっていうのは、これはね、歴史的快挙なんじゃないかなと僕はね、思ってますんでね。
逆に的な意味でね。
うん、そうですね。なんで傭兵がこれ？全然。
お前もっとすごいテクニカルなことを全部できるだろみたいな。
ブレイクダンサーですから。
確かにね。
ほんとね、不思議なんですよね。っていうところが僕はこれ好きだなと。
キラ。
はい。
キラ。キラとかも含めて、ちょっとその指使いまで入ってるところがいいですね。
キャッチーですよね。そういうところも。
なんか大きい振りとかだけじゃなくて。
やっぱあのカラオケとか歌っててもやっぱね、キラだけやる人とかいっぱいいっぱい。
そらそうだね。
何の振りもわかんないけど、ね、とりあえずキラをやる、
うん、これ面白いよね、うん、曲としてもだってキラって言ってるってのは面白いもんね、
面白い
ん
ですよ、
うん、私もやりました、キラだけ、
やりました、
うん、キラだけやるとみんなすげえ笑ってくれるんですよ、
そうですね、分かってるんだみたいな、ね、
すげえ楽しいからそこだけすごいやりましたね、
はい、ということで傭兵ですね、ありがとうございます。
好きなコレオグラファー2人目
はですね、ケンゾーです。
おう、
ケンゾーさんご存知ですかね、ダパンプのメンバーですね。
お
お、はい、ダパンプのケンゾーさんなんですけども、まあね、ダパンプケンゾーがどれだけ偉大かっていうことはね、皆さん知ってるんですかね、
知らないです
知らないです
かね、あ、これすごいんですよ、
イッサーばっか前に出てくる、
あ、イッサーばっか前に確かにね出てくる、まあそれでいいんですけどはい、あのですね、ケンゾーさんっていうのはですね、まああのロックダンスっていう、まあヒップホップの一つのジャンルだと思ってください、ロックダンスっていうののめちゃめちゃすごい人で、まあ、2010年11年まあ、ユーロバトルワールドファイナルっていうのでね、まあ、優勝してね、まあ、なんか世界中の大会今出まくって、大会に出たら必ず優勝して帰ってくる。優勝以外多分あんまないんじゃないですか。準優勝とか聞いたことないです。優勝しかしない人ですね。でロックダンスが本当にすごいんですよ。ダバンプのイッサとかもよくやる。ロックダンスっていうのは、あの、鍵をかけるって意味なんですけど。
あ、そっちのロックね。
はい、ロック。L、L なんですね。LOCK。で、カチャッ、カチャッ、これで、止まる、
はあはあはあ、
でポイントって指さす、はあはあ、トゥエル巻く、手を巻く、あと、まあ、手を叩く、クラップ、この大体4つの要素でできているダンスがロックダンスって言うんですね。でこれのできたのが70年代なんですね、
うん、
でこれあのザ・ロッカーズっていうチームが作ったんですけど、
まさ
に、はい、でこのザ・ロッカーズのドン・キャンベルってこのダンスを作った人ですね、
うん、
この作った人に習ったのがケンゾーです。
おお、
はい、だからオリジネーターに直接教わってるんですね。
それいつの教わったんですか。
これ日本にあのワークショップで来た時なんで、あの別にその
若い頃とか
若い頃ですね。
ダパンプ前とか。
ダパンプ前ですよ、全然前。
ああ、そういうこと、
はい、
そうそうそう。
でダパンプ前にですね、ダパンプがやっていたダンス番組があって、
うん、
スーパーチャンプルかなっていうダンス番組に出てきたダンサーなんです、健三は。
あ、そういう流れなんだ、
はい、そうなんです。そこですごいね、このシャッフルっていうチームだったんですけど、
うんうんうん、
シャッフルすごいねっていうことで、そこで多分親交が深まってって、まあダバンと前のメンバーがいなくなった後、うんうんうん、多分スカウトした時に一番こういいんじゃないか、
うんうんうん、
で今まではあのダバンはケンっていうね、奥本ケンっていう人があのコレオグラファーとして自分のチームの中にいたんですけど、
うん
うん、ケンゾーがこれできると、要は漫才で言ったらネタかける人がいる、
あ、はいはいはい、
これ健三がですね手掛けてるアーティストはもうちょっと数えきれないぐらいありまして、ダパンプ、まあ安室奈美恵もそうですし、ウィンズもそうですね、っていう中でですね、基本的にね、まあ、ストリートダンスの下地が出来上がってる人向けのダンスなんですね。ノリがもう分かってると、そのオールドスクールのこのノリをこうベースにして面白いことをしてくるっていう感じなんですけど、まあその感じがねよく分かるなーっていうのはね、フェアリーズっていうアイドルグループなんですけど、アイドルグループっていうか、まあダンスボーカルグループと言いましょうか。フェアリーズのビートジェネレーションっていうね、割と初期の方の作品なんですけど、これをぜひ見ていただいて、まあこの印象的なポイントね、90年代、2000年代の流れは8カウントごとに場面が変わるっていう。これをね、サビになるとね、16カウント取り始めますね。だからエンカウントまで全部。1&2&3&4&、忙しい。世話しない。これね、普通アイドルとかにやらせないよねっていう。忙しいな、これなんでこんな振りにしたのっていうね。健三さんっぽいなーっていう、ではフェアリーズビートジェネレーションです。このねヒットをみんな打つんですよ、カチカチ、これ筋肉がねやっぱみんなねついてきましたね、これやっぱ最初の方はみんなね、止まれなかったんですよあんまり、今バチバチ止まるんですよね。さサビになると急にカウントがもう一個間に入ってきますね、忙しくなってきます、はい、あ忙しいですよ、はい忙しい、忙しい、はい忙しい、何やってんだろうね、もうね。これ普通ね、揃えられないですね、これね。忙しいんで。はい、っていう感じですね。
これライブとかヘッドセットつけてマイクなの？
あ、そう、そうだよね。だったり、まあ手に持ったりもします、
手に持った、はい、あ、この曲は今、
今これは、ダンスプラクティス動画って結構流行ってるんですけど、多分韓国由来で
だと思う。そうだね、K-POP のね。
はい、K-POP 由来で。まあ、
だからダンスもやっぱり、K-POP っぽいって言えば K-POP っぽい
のかな。ああ、なるほど。そういう感じも。
そうですね。
だから要はガチな感じですね。
ガチな感じ。
だからどっちかというと K-POP の男性グループぐらいのダンス量ですね。
そうそうそう。だからやっぱファンとしては、フェアリーズの売り方間違ってないみたいなのをずーっと。
なるほど。
なんで健三さんがコレオグラファーなんですかみたいな風に不満持ってる方もいれば、やっぱ健三が作る振りで踊ってるフェアリーズっていうのがフェアリーズなんじゃないのっていう、いる
感じで。他の曲も大体立ててるんですか？
大体ね、2015年以降からね、減ってます。
あ、減ってるんだ。
はい。海外のダニエル・リーさんとかね。あとは、アカネさんってね、そのバブリーダンスとかを作った人とかにもやってもらったりとかして、いろいろまあ外注
も。幅はいろいろあるようになってきて
ん
の、
なのでいろんなダンスできるんですけど、まあフェアリーズはもうなんといってもダンスがマジでうまい。
そうね、今の見るだけで、ちょっと、他の、なんかそういうグループ、女性の、
ただのアイドルっていう感じじゃないな。
段違い、段違いっていう。
で、三浦大知の、なんか楽曲で、なんかいろんなそのアイドルグループが一曲ずつ踊るみたいな、そういうステージがあったんですよ。その中で、全員マジで踊れたのは、フェアリーズだけっていう。で、しかも、歌いながら踊れる。
踊れるっていうね。はいはい。
やっぱ最初の方はね、センターのももかちゃんっていう子が、もうワンマンチームみたいな感じなんですけど、今みんなもうね、歌えるようになりましたし、踊れるようになったんで、三浦大知もダパンプも来たんだったら、フェアリーズそろそろいいんじゃないって俺はね、思ってますっていう感じですね。ぜひ。あと僕、そのダニエル・リーさんがね、手掛けた、ブリングブリングマイラブっていうのもあるんですけど、それもね、よかったらみんな聴いてくださいっていう感じですね。すごいダンスもね、アホみたいに頑張ってますね。はい。ということで、まあでもオールドスクールの動きがまだ残ってるような感じのダンスってことですね。
なんか
見てて、ギリギリみんな真似できるかもしんない。ダンス好きな人
とか。想像つきやすいっていうか、こういう方だなっていう流れで、このパターンを組み合わせてるなっていうのが分かりやすい、
ね。そうですね。一個一個分解できるというか。
はい。じゃあ、好きなコレオグラファー、3人目。
はい。3人目は、シットキングスです。
おぉ。
ごめんなさい。これ、グループ名なんですけど。
あらら。
はい。4人組です。庄司、和樹、ノッポ、オグリ。この4人なんですけど、この4人はですね、漫才で言ったら、全員ネタかける。全員コレオグラファーができちゃうっていう。で、この人たちのダンスっていうのはですね、もうね、ジャンルって言われたら、もうもはやね、緩急ですね。緩急をつけている、それがヒップホップペースで、コンテンポラリーダンスみたいな自由な動きしてるんだけど、それがこう音楽にマッチングしてるから成立してる、だけどこれ他人と合わせるは無理じゃないっていう、この人だけのソロダンスとかだったら見れるけど、これコレオグラフなんですか、なんならみたいな感じなんですね。あまりに難しい、その人の人のフレーバーみたいなものがちょっと出すぎちゃってて、 これをみんなで揃えるとかで想定されてる踊りなのみたいな風に思う感じなんですけど、
どうちゃんと
これを
コレオグラフしてるってことだよね。
コレオグラフとしてやってる。まあ、これ、本当にコレオグラファーとしても、シットキングスは有名ですし、ダンサーとしても有名なんで、もうダンスのショーができる人たちなんですね。
うんうん、
ダンスグループなんですか？
ダンスグループです。うんうん、っていうか、多分世界でめちゃめちゃ今有名なダンスグループで、彼らにコレオグラファーとして依頼するっていうのはめちゃめちゃ、多いと思うんですけど、今すごい。韓国の K-POP とかでもいます。っていう感じなんで。
うんうん
これちょっとやばいんですけど、このやばいね、人のコレオグラファーを受けてやってるダンスボーカルグループがございます。日本に。
お。
ダイスというですね。
お
う
お
う男性5人組メンバーなんですけれども、こちら行ってみましょう。ダイスのフェイクショー。で、このダイスのフェイクショー、ね、その音も取るみたいな。要は今まではね、カウントで踊る、歌詞で踊る、メロディーで踊るしか存在しなかったところに、その音も取ってくみたいな。あるいは逆にその音取らないとかね、そういう取捨選択まで変態的な域に達してるのがちょっと嫉妬
気味。だから語ってよりやっぱり緩急で何かをやっていくから、緩急としか言いようがない。
緩急としか言いようがない。フェイクショーお願いします。こういうなんかバイオリン的な音楽を音をフォーメーションもすごく複雑なんですよね、動きが大きくて。これはもう嵐の大野くんに似た大野くんって名前の人です。
ややこしいな。
うん。ああ、フォーメーション綺麗だね。
やばいでしょ、フォーメーションとか。
ずれないね。
そう。で、このね、このソータくんですね。4オクターブ出ますね、この人。
うん。
一応、ベースはストリートの入ってるんですよ。ただね、一個一個の動きは何かって言われたらね、名称がないんですね。
でもやっぱ緩急っていうのは分かりやすいね。だから、はい、だからサクッと動いたらその後スローになるけど、
ね、
だからなんだっけ、その速い感を生かすためにスローにもなってるし、
う
ん、今度逆にスローを生かすために感が来てるし、だから全部生かし続けてんだね。
そうなんですよ。さあということでね、まあ、ダイスの見ていただきました。だから多分今までのダンスっていうのは、例えばね、パパや鈴木が振り付けした恋するフォーチュンクッキーとか、うんうんうん、みんなが真似するときは、
うんうん、
恋するフォーチュンクッキーっていう歌詞をね、
うんうんうん、
言いながら歌詞でこう振り付けをやっていくと思うんですね、
うんうんうん。
でその後の年代のっていうのはカウントでワンツースリーフォーで練習していくんですよ、
うんうんうん、
ここまで来るとワンツースリーフォーじゃもう練習できないです、
うんうん、
ワンツーでもう何今のツーカウントみたいな動きになっちゃうんで、多分これはもう音でタンタカタッタラッタとかそういう風に記憶して踊ってるっていう感じですね。だから今まで音を取ってなかったところを取って踊るようになってきたっていう、
うんうんうん、
それが最近の流れって感じですかね。これだからもう気持ち悪いですね。でシットキングスそのものもやっぱダンス半端じゃなくて、
うん、まあそうなんだろうね。
僕、うん、去年ね、横浜来たんでね、シットキングスのダンス見に行ったんですね、
うん、
ちょっと遠くからだったんですけど、
あらら、
うん、遠くからでもね、この人たちすごいって感じなんでね、ぜひね、うん、でシットキングスは基本的に有名なのは多分三浦大知のバックダンサーとして、
あ、
はい、一緒にやってますね。無音のダンス踊ったりとか、でシットキングスとかとダンスについてこれる人ってもうそういうレベル、
そう、そういうことね。だから逆説的に三浦大知がいかにやばいかっていうことにも
なる。そうですね。三浦大知ってすごいなっていう。
バックダンサーが浮いちゃうっていうのはおかしいですもんね。
う
ん、
そうですね。本当にそういう感じ。だからまだやっぱダイスはやっぱりそれを習ってるんだなっていう感じなんですよ。で特に大野くんとかやっぱり、うん、全然ダンスの素養がない状態から始まってたんで、これ遡ってみていくと、
あ、
ちょっと結構踊れてないんですね。
でもここまで来たら相当だ。いやだからあんまり最近、まあ、テレビとかも見ないし、うん、なんか、まあ、歌番組とかも減ってるからあれだけど、うん、こういうね今の人たちのリアルに活動してる人とか見てなかったけど、
うん、
あ、日本もここまで進んでんだなっていうのがすごく出てる。だからね、やっぱちょっと前のイメージだと、こういうところがいけてない、できてないところでこういうの見たいから、うん、K-POP に走る人たちが多かったけども、
そうですね、
ここまで来たらね、
全然うん、同等にやってきますよ。
やっていけるね、
うん
はい、曲調的にもね。
そうそう、
そうですね。
めちゃめちゃ面白いね、
うん、
ダンスになってるなっていう、うん。
男性ダンスグループとかだとやっぱジャニーズとかのイメージがあるから、
うん、
ジャニーズはやっぱダンスじゃなくてアイドルとしてのステージングが主なので、
ね、
うんうん、ここまでダンスすると歌えないし、
うん、
なんかステージの中でキャーキャー言われるためだけに前に出てくるみたいなのもできないので、はいはいはい、だからここまで踊るってなるとやっぱ K-POP に近いなって思います。
で、ね、彼らもちゃんと歌いながら踊るんで、
そうね、
うん、
普通に音取ってね、口パクでもいいのに。
そうね。
い やるんですよね、うん、まあ、ダンスプラクティス動画っていうの結構上がってるんで、うんうんうん、それはね音源流してダンスだけやってるんですけど、うん、まあ、それは YouTube であの確認できますんで、うん、ぜひね皆さんいろんなアーティストの、ね、ダンスプラクティス動画をチェックするといろいろと見えてくるものがあるんじゃないかなと、
うんうん、
面白いですよっていうことですね。はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
でこれ映画につなげるはずなんですけども、
ね、やっぱ映画のラジオですから、
うん、
第100回ですしね、うん、提案
をしようかな。
提案やっぱあのね、ボヘミアン・ラプソディとかさ、ああいう音楽映画のこうね盛り上がりがあったんで、
うん、
僕はねコレオグラファーっていうものを、うん、に着目した電気映画とかってあったら面白いんじゃないかなと思って。要はコレオグラファーって、うんうんうん、
あドキュメンタリーじゃなくて、
そうドキュメンタリーじゃなくて、うん、例えばマイケル・ジャクソンのスリラーを作んなきゃいけなくなった人の話とか、
うんうんうん、
絶対に成功させなきゃいけないプレッシャーの中、うん、ダンスって著作権ないんですよ。
おー、なるほど。
そうか。
だからね、振りとか勝手に変えられちゃっても、うん、文句も何も言えないんですね、
うんうん。
っていう中で、これをすごいステージにしなきゃいけないっていうのを背負った人とかを、まあ裏側から、マイケル・ジャクソンをやるは多分ね、電気映画的にちょっとね、辛そうだから。
うん、
の、これをグラファーの映画とか、
うん、
なんかね、あっても面白いんじゃないのかなっていう気がしてます、今最近は。あと、ダンス映画も、いつか日本のすごいの見たいなっていう。
あ、なるほどね。
単純に。
はいはいはい。うん、でも俺わかんないけど、ここまではやれる人たちがいて、うん、ここまで作れるね、そういうコレオグラファーもいるから、うん、ちゃんとそれで青春のドラマつければ、うん、結構面白いもんできそうな気がしますけど ね。
思うんですよね。うん、実際結構いろいろ集まってると思うんですよね。そうそう
そう。できそうなのにね。
じゃあやりましょうね。
え？
お願いします。誰か。ぜひね、ダンスの映画見たい。ありがとうございました。次のコーナー行きましょう。
といらじ。ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画文字にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞー、おーというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。さあ今回はですね、ブラックミラーバンダースナッチという映画をね、皆さんで見ていくことになりました。
はい、
ね、こちらのじゃ あらすじをお願いします。
はい、2018年アメリカ映画、ビデオゲームの開発チャンスを得た若いプログラマーだがといった物語です。
そう、あらすじは
だが
何も言ってないだが、しかしこれはそれでいいんですね、
うん、
なぜかと言いますと、ネットフリックスのインタラクティブ機能を持った、まあ、作品なんですけれども、何かと言いますと、選択肢が出てきて、それを選んで、そうすると映画の作品の内容がどんどん変わっていくと、分岐していくというようなタイプのお話ですと、
うん、
いうことなので、これはネットフリックスにしかできないんじゃないのかということで、
うん、
さあテンション聞いていきましょうか。こたつ、もうゲームブックみたいで面白いです。おけさん、
なんかこう選択し続けていくことに聞い取られて、
うん、
集中できてんだかできてないんだか分かんなかったです。
うん、畑さん。
はい、個人的な心情として、うん、人生は何度でもやり直しは効くけど過去は変えられないんだっていうのが結構自分の中にあるので、
うん、
ちょっとイライラしながら選択してました。
なるほど。
はい、
おお、畑さん。
なんかストーリー自体が私にあまり合わないからなのか、そもそも選択して話が変わっていくという形態が合わないのか、どっちなのかわからないですけど、とにかく私には合わなかったです。
はい、マリペ。
なんかどうしてもこういう選んでいくっていう性質上、うん、なんかこう最短で終わらしたいみたいな、そういう気持ちが強くて
攻略
みたいな方ばっかり考えちゃうので、うん、なんか話に集中するっていうより、どっちの方がこれは早く終わるんだみたいな意識でばっか見ちゃってて、なんか話にはそんなに入っていけるかっていうと結構微妙だなと思って、でちょっとなんか途中めんどくさいなとか思いながら見てたんですけど、終盤ちょっとひどい感じで私は終わったので、ちょっと面白かったです。
そうですね、だからみんなが見た結末が一緒とは限らない、うん、そういった感じでお話をしていこうと、
はい、
あの皆様からいただいたメールを先にご紹介してから僕らもお話ししていくという流れいきます。それでは皆さん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
紹介させていきます。ラジオネームザックリスナイダーさん。真のトゥルーエンドを追い求めた結果、 見事不完全燃焼で力尽き、結局バタフライエフェクトのような感覚を得ることは叶わなかったので実験としては楽しめましたが、作品としてはいまいち印象に残らず。ただウィル・ポルターの目ドローンシーンが悪夢すぎてある意味うなされた次第です。皆さん最近次第ですが流行ってますねラジオネーム長さん、2019年一発目の映画が今作でした。今作はゲーム感覚で楽しめる新感覚の映画であります。ストーリーの進め方は自分次第、特に好きなシーンは選択肢にネットフリックスがあるとこです。皆さんこれありましたかね、うんうん、ネットフリックスを選んだ時、主人公はネットフリックスってなんだと言い出すところはとにかく面白いあとは選択肢によってはアクションシーンもあって、ある意味何でもありの作品と言えるでしょう。ラジオネームオグポンさん、年に数本新しい試みを行う作品はありますが、展開選択方式はネット配信ならではの手法で劇場公開では真似できないものですね。とはいえそれってゲームだよねと思うのと、あまりそそられなかったのですが、いざ見始めると分岐も多いし選択が影響して少しずつ物語が変わっていくし、あらゆる分岐を見るため5時間程度選択し続けました。視聴者の存在が主人公にバレるというのはなかなか新しい流れでしたし、自分で選択しエンドを変えるということは映画というジャンルでは初体験で楽しませていただきました。主人公を操って神気取りできましたが、結局私たちも制作たちが作った選択肢から選んでいるので操られているわけですね。そう、ここなんですね、うんうんうん、ということで皆さんからいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
監督デビッド・スレイドさん、この方はあれですね、あ、トワイライト、トワイライトシリーズの、うん、最終章のやつですね、あの監督やられてます。あとは、あ、僕これ好きですね、ジョシュ・ハートネットとメリッサ・ジョージが出てるね、あ、吸血鬼が襲ってきてわーみたいな、サーティー・デイズ・ナイトかな、のも、やっております。というわけで、まあブラックミラーというねドラマシリーズがありまして、まあシーズン4までですかあって、まあそれが全部ネットフリックスで配信されてますけど、そのまあシーズン5に当たるのが映画になったみたいな感じだと思っていただければいいんじゃないでしょうか。皆さんの感想いかがでしたでしょうか。
最初のこれはこういうやつですよっていうあの説明画面があるじゃないですか、はい、 あれ適当にやっちゃって、ああもっぺん見ようと思ったら戻せないって思って、
そうなんですよ、
まあいいや選択するだけかって感じで始めました。
そうなんですよね、
やっぱそこでちょっと思ったのは、あれだね、やっぱ意外と家ではちょっと緩く見てるから、ちょっとあれしても巻き戻せばいいやぐらいで見てたんだなっていうのもちょっと気づいたりしてね。
なるほど。
うん。
いや、なんかまあそれじゃゲームじゃんって感じになっちゃいますけど、なんかこう、見てる間に出てきたヒントを自分が拾って、選択肢の時にそれを活かして選ぶとかだったら私楽しめたんだろうなって思うけど、でもそれは映画じゃなくてゲームだなって。
いや、僕はどっちかというとそうだと思って見てます。っていうか、なぜこれが映画なのかっていうのは現実のものを反映してるからだと思うんですね、実写の人間一応使って出てくる選択肢とか実際にあるもの、例えば朝食はフロスティーズにしますか、シュガーパフにしますかとか、聴く音楽はフェードラとね、あと富田のなんですか、バミューダトライアングル、どっち選びますかとか、実際に存在するものじゃないですか、だから僕は現実の中に存在する何かをこれはあれですね、やっぱり勝手にね暗号が絶対隠されているぞっていうね、
はいはいはい、
風に見ながらなんじゃないかなと、妄想のもとにやっておりましたよね
そうですか、
はい、
まあ、私が結構受け身っていうのがあるんですけど、まあ、受け身だからちょっと選ぶのめんどくさいなっていうのがもうずっと朝ごはん選ぶ時点でもうどっちでもいいんだけどみたいな、
しかもどっちでもいい感じの雰囲気の選択
だから
どっちもシリアルじゃねえかって、
なんだかなってずっと思いながら、だから私もマリッペと、まあ別の理由ですけど最短ルートをずっと辿ってたんですけど、結局1時間半かかりました。
どれが最短か分かんないもん ね、
結構私早かったですね。
本当
です
か。
これあんまり途中まで気づかなかったですけど、一旦ある程度まで行ってこの場面に戻るぐらいの一択しか出なくって、上になんか右端にクレジットとか出たら一応あそこで一回終わり、ゲームオーバー的なあのゲームブックの、
そうですね、多分一応エンディングみたいなことですね、一応エンディングにはいつでもアクセスできるようになってるっていう感じで用意されてるんだと思いますね。
だから最初それも気づかないから一択のやつも一択選択でずっと繋がってるんだなと思いながら何回かやってってって感じがしましたね。
私さっき の、 あのメールでいただいてた長さん の、 あのネットフリックスのは確かにちょっと笑ったんですけど、
つまりネットフリックス出てきたんですね。
出てきました。私も出てきて、
俺も出てきた、
私も出てきた。
選んでないですよね。
選んでない。
なんか強制的にあれを選ばされたみたいな感じ、
ネットフリックスとあとなんか変なマークのやつどっちかになって、ネットフリックス選びましたね。
なんかそう、俺2回出てき繰り返してそこ、最初はネットフリックスでないパターン
ないですよね。最初パックスですね。
そう、
PACS のパックス、
パックスとあの、
トツマーク
みたいなやつで、 で進んでってまた戻されて、今度見たらネットフリックスが出て、あれってなって、
うん、あ同じだ同じ、
これをネットフリックス選ぶしかないかって
、ネットフリック
ス選んだなるっていう。
ネットフリックス選ばなかったん
だ。
選ばなかったんだ。
選ばない。
うん、でなんかその後がなんかあのアクション展開に私なったんですけど、
ね、 あ、
うん、
あれですよね、ヘインズ先生ですよね、
う
ん、
そうそうそう、
精神科医シャキーンってね、
なんか二択がどっちも戦う選択肢しかなくて、
うん、ああそうそうそうそう、
ヘインズ先生は
アクション見たいよねみたいなことを言われて、うん、で見たいかなんかどっちも戦う系のやつになって、はい、でそれ選んだ後もそれで終わったんですよ、うん、戦って、
あそれ見てな、
それ見てない、
それめっちゃ、
ね、いきなりのね展開でね、
こんな変貌するのって、
それは見たかった、
要はそのもし本当にこれがエンターテインメントでネットフリックスの未来人が見てるんだとしたら
やって
るんじゃないの、急にねシャキーンってこう、
シャキーンってなんか手取ってる中からね、うん、なんか何あれ、
ウルヴァリンみたいな、
棒警棒、長い警棒が女のね先生からよーパーンって出てきて襲いかかってくるんですよ、
で戦う、で戦うも選択肢に2つあって、うん、
窓から逃げると戦うっていうのがあるんですよ、
ね、窓から逃げると戦うんですよね、で戦うだとまあそういう戦うシーンになるんですよ、
私戦うで戦わせました、なんか急にすごいアップテンポの楽しい感じ
になっちゃって、なんだそれに行きたかったな、
そうなんですよね、急に映画のジャンル変わるのがある、
なんかなんか
なんだこれはって、
そう、なんだこれはってね、だから選択によってはいきなり雑になるみたいなこともあるんだけど、あでもこの感覚はあゲームブックだなと思いました、
ゲームブックっぽいね、
ゲームブックっぽいっていう、
大筋は一応用意してあって、うんうん、他の文献とかはまあ
結構遊んで瞬間終わらすみたいなのもね、
私はその戦って終わりでエンドクレジット行きました、
そうだね、
あ窓から逃げるにするとあれは撮影してた映画でしたっていう、
ああへえ、
窓からガッて逃げると「ちょ待ってちょっと待って」って
そんなシーンじゃないみたいな、
監督みたいに来て「いや窓の外って別に何もないから」開かないしみたいな、あ何しようとしてんの今みたいな、いやあなたステファンじゃなくてなんとかでしょ、
うん、
あの本来の
あ、はいはい、役者みたいな、
そうそうそう、だけどもうステファンに取り憑かれてて、
うんうんうん、
いやいや僕はあのステファンなんでみたいな風になってるエンドですね、
それで違うバッドエンドみたいな、
そうそうそうそう感じですね、
それ一番平和的かもしれないですよね、
まあ、
なんかその夢落ち的な、
確かに確かに
私すごい静かに死にましたよ、
あそっち行ったんだ、
うん、静か
に、俺も最終的な普通にエンドロール流れるタイプの終わり方だと、はい、同じから静かに死にました、
あ、うん、なるほど、あれでした、ちょっと教えてください、
あの過去の戻って、うん、お母さんだ、うん、お母さんについていきました、
お母さんについていって、
うん、
はいはい、お母さんについていく、
お母さんについていく、
うん、っていう選択はなかったな、
あのぬいぐるみをの場所を自分でぬいぐるみ取り戻して、でぬいぐるみも持ってるし、お母さんに行くよって言われた時に行く、一緒に行くっていう、
45分に前の電車に、うん、
45分の電車に乗るっていう選択肢をすると、
なるほどなるほど、
お母さんと一緒
に、ね、一緒に行ったから、
うん、
一緒に死んじゃったから、
うん、
未来である自分は何もなくな、中身なくなってるから静かに、うん、おいみたいな、
ヘインズ先生たちがこう周りで、何これ、なんで動かなくなったの、うん、うわ死んでるみたいな、そういう感じですね、
カウンセリング中に突然死みたいな、うん、エンディングでした、
いやなんかどんどんその辺が、あ実は父さんが奪ってたんだみたいなのが分かっただけで、そのままそれはほっといていきなり戦い出して終わるっていう、うん、もうとにかくわけわかんない終わりでした、
私はゲームの完成を目指したんですよ、
はいはいはい、
あの内容として、その最初に主人公に選択させてるって気持ちじゃなくて、主人公の中に入り込んでやろうと思ってたので、だからシリアルはって言われた瞬間イラッとしたんですよ、あのシリアルが両方とも味がわからないから、その人として選べないと思って、分かってたら今の気分はどっちだろうっていう気持ちで選べるんですけど、それ選べなくて、その時点でイラッとして、分かんないよっつって、なんかトラみたいな、トラが書いてある
の、
フロスティ
ー、そうなんですよ、だからシリアル両方とも食べたことがないやつだったから、選べなくて、選べないよって言ってイライラして、で次の音楽も両方分かんないから、分かんないよって言って、そうだからそれはもう自分の中では選んだことにならないんですよ、今のこの子の気持ちっていうのに入り込んでやろうと思ってるから、だからその時点ですごいイライラして、分かんない、選んでることになんないよこれはって言いながら、すごい文句言いながらやって、で途中で 僕は誰かに選択肢をなんか勝手にやられてるんだって言われた時は知らないよそんなことってなんかこっちはそんな気持ちでやってなかったのにみたいな、ネットフリックスの陰謀だみたいな。
でも俺それがだから本質だと思って、その作品の、うんうん、やっぱりその自由意志っていうものが何かなって言われた時に、うんうん、実は自由意志って突き詰めてたらこういうループにはまってくよねみたいな、うん、自由意志ってあんのかなそもそもみたいな、
うんうん、
風になんか陥っていく感覚っていうのが、あ確かにこれは面白いっていう風に僕なりました。
だからこういう形じゃなくって一本の普通の映画の中でそういうものを描いても、うん、ひょっとしたら観客的な人たちはちょっと距離感取って見てるかもしれないんだけど、うん、そういう自由意志なんかないかもとか、まあそうかもねみたいな、うん、こういうことやってるとそれがリアルな感覚として感じれるもの、うん、作品になってるかもしれないね。
そうですね、うん、でこっちもやっぱ特に意思を持って選択してるわけじゃないっていうところも含めですね、うん、僕らもそもそも選ばされてるだけなんで、うん、選択肢を、
うん、
俺はあれみたいだなと思って、ルーマニア203っていうドリームキャストのゲームあるんですけど、
うん、
プレイヤーは神になって一人のネジ太平さんっていうね、うんうん、男の子の意志みたいなものをちょっとずつ誘導してってストーリーを変化させていく、その感覚にすごい近いなと思って、これはもうルーマニア203の自社版だぐらいな感じで、ね、ちょっと途中見てましたね。
そっか、もうさ本当になるだけ入り込んでやろうと思ったんですよ。
そういう意味ではあれだよね、ちょっと間違ったよね。
そうね。
そんな朝ごはんとかから選ばさなきゃよかったのにね。
う
ん、
あ、そうだから。
やっぱ作り手が遠ざけようとしてるんですよね。やっぱ感情移入させる対象ではなく、
ないってこと。
外部の人ですよっていうのを強調させるためなんだろうな。うん、
でもそれ途中からでいいんじゃないかっていう。だからそうするともっと、あ、自由意志ってないかもってことが強調されるかなと思って。
あ、そうなの。
だから最初は入ってったら。自分が選んでると思って作りとしていって、ね、で途中でそういう展開に結局なるじゃない、
うん、
その方がっていうのは思うかな。だからちょっとそういう意味では最初のね、なんかシリアルで選ぶはちょっとノイズになったの、うん、なる人もいるのかとか、うん、今話聞いてて思った。
そうですね、私は出だしからイライラしてたので、うん、だからものすごくストレスがあって、うん、もうでもそれでも頑張って入り込もうとしたので、うん、コリン役のウィル・ポールター君がすごい好きなんですよ、はい、でコリンっていうキャラクターも好きになったので、うん、コリンについてくみたいなそういう選択なんですよ。だから本人になって、はい、なった気持ちで、はい、あコリンだコリンがいるみたいな、じゃあコリンについていくみたいな気持ちでやってたので、なんか飛ぶ、ね、飛ぶって言われる時も、うん、コリンは飛んじゃダメだよ僕が飛ぶっていう気持ちで自分飛ばしたら死ぬっていう。な
んかあそうだったんだ、
うんうん、あでもあれで終わってくれないんですよ。クレジット出なくて、こっからもう一回やりなさいって言われて、それもイラッとしたんですよ。
飛び降りて死ぬのを私もやりましたけど、うん、それするとも自動的に戻ります、
ね、
そう、
うん、俺コリン落としちゃっただ
から結局あれは自分が落ちてもコリンが落ちる方向にもう一回やり直しさせられるの、あれもイライラしちゃって、うん、死んだ時点で一回クレジット見せてほしいんですよ。もうあなたの人生は終わりです、これで物語も終わりってやってほしかったんですけど、もう一回強制的に戻されて、うん、コリン落とさなきゃいけないのって、なんか、そう、それもすごい嫌だった、
まあ。そこになったんですね。私多分その前の段階で、なんだろう、薬かなんか飲むかなんかのとこで、
はいはいはい、
それで一回殺しちゃってて、で、コリンを落とす選択肢は私なかったんです
。知らないですよ。何ごめん。コリン殺す？
落とす？
落とす？
薬飲む？
飲む飲まないのあの話で、はい、
このね二本指になんか変なシールみたいなの出されて、
うん、シール？え分かんないですけど、最初に
それが
なんかあれが薬です。
薬
コリン関係で一回薬飲んじゃったせいで、お前選べないなら選んでやるよってコリンが選んで薬飲まされて、気づいたらもう落ちちゃってて、その後はもうコリンからはなるべく関わらないようにしようってしてたんで、コリンを落とすやつはなかったです私は。
へ
その前のとこですり抜けてきました。
あそういうとこやっぱゲームに近いかな。自分としてやる、入り込むとキャラクターとしてやるとか、うん、そうじゃないとかって結構ほら RPG でもそういう話になるじゃないですか、
うん、
自分の名前つけるつけないとかで、
はい、
とかなぜそうなのとかって、あそういうのに近いなとかちょっと
今性格出ますね。
そうそうそう、うん、ね、
そうですね。
ゲームも自分としてやる人と、うん、別に自分とか離れて別に単純なプレイとしてやる人と、
うん、そうだ、それは結構最初から僕ら話してることですよね、
うん、
感情移入って僕は迷信だと思ってたっていう風に話してました、う
ん、私も 映画だともうちょっと感情移入するんですけど、ゲーム性が高まれば高まるほど感情移入しないで効率化しか考えなくなるので一気に物語どうでもよくなって、早く選択肢次の来ないかよって思って見て、ね、全然楽しめないってい
う。なんか選択が出るから単純な映画1本見るとかだと、うん、一応そのねキャラクターのその感情の積み重ねとか報道のパターンとかで、それの、 演出とかでこう重ねてって気持ちがのめり込んだりするんだけど、途中で選択させられるからそこ一回切れちゃう感じはしました、
うん、
だから一回一回切れるから、なんか映画見てる感覚にはならなかったんだよね、俺的にも。映画なんだけど映画見てる感覚にならないって感じはすごくしたかな。10秒で選ばなきゃとかもあるし、なんかね一回一回気持ちが切れた感じは個人的にしましたね、
うんうん、なんかそれが多分集中しきれない感覚にはなるなと思いましたね。
いやなんかでも本当性格出ますね私 RPG とか昔やってた時も最初の導入のとこはちゃんと読むんですけど、うん、だんだん途中どんどん進めたいっていう欲が強すぎて物語のとこ全部スキップするんですよ、だから話が入らないっていう。
なるほどね。いや本当だから効率重視、
早く終わらせたい型だから。
じゃあFF とかあんま向かないタイプだから。
ああそうですね、私真逆、真逆なので
ストーリーを楽しむ、
あのゲームは入り込むんですけど映画はちょっと一歩引いて見れるんですよ。
逆なんだ。
映画はその作品としての作りとかもあるので、うん、ちょっと引いたところでちゃんと見るんですけど、うん、ゲームはもうゴリゴリに中に入ってやるので、うん、だから外で歩いて他の人と通信しましょうって言われた時ブチ切れました、ね、なんで現実世界と繋がんなきゃいけないんだって言って怒るぐらいなので
ひょっとしたら回数重ねたりとかすると、うん、もうちょっとそのいつも映画見てる感覚に近くなるのかなともちょっと思ったりとかしたかな。その選択のノイズが少しずつ減るから、なんかちょっと感覚的に分かってくる、うん、知ってるって
話がどんどん入ってくる。
そう。突然出る感じなんだよね、選択が。なんか、うん、気持ち的には今の感じだと。
やっぱ、だからまるっきり選択しないで見るっていう鑑賞方法
もうできるんだよね、一応。
だったらよかった。
それができるって知らなかったんで、知ってたら一回それで見てみたいですね、ちゃんと。
放置すると勝手に選ばれちゃうっていう。
そうね。うん。
それでいいから。
だからそういう人は、だからやっぱネットフリックスじゃなくたっていい、映画館でいいっていうことですよね。
そうですね。
まあでも、この方式自体は、有効だなと思ったんで、まあまあ、ちょっと今回は、この中で、ちょっとね、そのネットフリックスが出るとか、で、ちょっと、メタ的なとこも入れてるけれども、まあ、次作ったら、バンダースラッチってずっと言われ続けるんだけど、まあ別に新しいの作っていって、こういうの何本かできていくのがいいことかなとはちょっと思いましたね。
面白いと思います。
作品的にこういうんじゃなくて、なんかそれこそさっきのシリアルじゃなくて、もっと服の色を選ぶとか、なんかそういうぐらいの軽いとこからあるやつだったら楽しいのかなとかっていう部分もありますね。
まあでも朝食は軽いんじゃないですか。
まあ軽い
と。多分朝食はそこでするけど。
なんかその画面的にこうずっと続くじゃないですか、そのカラーとかだと。
いや、だからそう、服を選ばせると、うん、本当に2倍3倍取らなきゃいけなくなっちゃうからね。
そうですね。
シリアルはそこで完結して、あと音楽はタンジェリンドリームと富田が並んでて、富田あんまり分かんなかった富田選んだけど、タンジェリンドリームは大体なんと雰囲気知ってて、富田聞いたら、あ、これどっちでも入れ替え可能な感じだったなとか思って。
そうなんだよね。
だからそれぐらいだから、あ、これ本当にあなたの好みでちょっと BGM つけますぐらいの選択だったのかなとか思いつつ。
僕は、なんかね、いや、だからやっぱこれはもう妄想をはかどる。
自分のね。
なんか、一番どうでもいいような選択肢みたいのが、俺の中では一番大事な選択肢なんじゃないのかなっていうふうに思ってて、皆さんは、たどり着いたのかどうかわかんないですけど、割と最終的にですね、5桁の番号を打ち込むっていう仕組みですね。
あった。番号
打ち込まなきゃいけない。
そう。で、あれ、なんか時間ないから焦って、俺入れたやつ違うんだけど、もう入れちゃったみたいになっちゃって、間違えちゃったんだけど、いや、俺、レーザーでやってたのに、ちゃんと入れてたのに、みたいな、まあ、それがいい方行くかわかんないんだけど、ってなっちゃった。
あそこで、要は誘導される番号っていうのがあるじゃないですか、なんか。で、あれを打ち込んでも、別に、腑に落ちない終わりなんですね。
そうなんだ。
ちょっと、とりあえずなんか、これ、トゥルエンディングではないでしょうっていう。うん、だから、あそこで、私の番号にかけてねって言ってたこととか、メモを取れって言ってるコリンのシーンだったりとか、なんか、何気なかった
選択肢とか、ところで、後で聞いてくれて、開くところがある。
例えば、その最初にね、音楽な、ね、聞くシーンとか、看板にメイティー、出ますよね。いちいち字幕も振ってあって、意味わかんないじゃないですか。
わかんない。
でも、必ず何回そこ通っても、必ずそこ字幕出るんですよ。で、意味があるとしか思えないです、僕は、やっぱり。タンタンはどういうエンディング？
私何回もお父さん殺しちゃったんですよね。
いました。
そう。 か、私多分結構戻るみたいな感じで戻されることが多く、
うん、
まあ分かんない、平均がどれぐらいかも分かんないから多いのか分かんないんですけど、まあ私がイライラする程度には戻される、うん、でゲームも4回ぐらい完成させて、なんかその度にゲームオタクみたいな人が、
うん、
これは 2.5 点だねとか言われるのを何回もされて、
うん、これは0点だねってね、
そうそう、うん、0点と 2.5 点2回と5点満点と4点だから5回ぐらい完成させて、まだ終わんないのかよみたいなずっとやってたんですけど、ね、結局お父さんを殺して切断して、
うん、
隠して心穏やかにゲームを完成させて5点満点取ったけど、うん、殺害したのがバレたからゲーム回収されて、
うん、
そんないわくつきのゲームが現在ネットフリックスで復帰しますみたいな、
うんうん、
現在のシーンに飛んで、
うんうん、
でももう嫌になってクレジットに行きました。
それなんかなんだっけ、ウィル・ポルターの娘、
う
ん、
あ、そうそう、ウィル・ポルター
娘が出てきてる話ですか。
そう、あ、そうなんだ、
その人が引き継いで作るみたいなね、
そうそうそう、で続けて、
でそれがこのネットフリックスのバンダースナッチですみたいな、
そう
そ
うそうです、
なって、そういうオチがあるんだ、
もう疲れてたからだからなんだよみたいな感じで終わっちゃったんですけど、まあ
そこで一回普通のエンドロポに出るんだっけ、
出る出る出る
出るよね、
出る
出る、でも俺そのままずっと行ってからそこで終わらずにまた戻って、であの例のあのお母さんについていくに最終的にたどり着いた、
なるほどね、
私多分一番いろいろ省いて何にも見ないで
最短を行こうとしてるからそれはもう間違いないですね、
多分1回2回しか戻ってないですね、
うん、
で終わらしましたね、なんだこの B 級エンドみたいなのがちょっと笑ったけど終わりと思って、終わりと思って終わりました
。その番号を正しく打った感じだと最終的にどうなんですか。
なんだっけな、とりあえずね、でもね、先生に繋がんないんですよやっぱり、
うんうんうん、
私にかけてきてねって言ったのに、やっぱりあの診察所で、あ、家に訪ねてきました、あれは会社の人とか、
いや来ない、
あ、じゃあ
会社の人、ウィル・ポルターじゃなくて、
じゃない、あのウィル・ポルターは失踪してるから
ステファン
のとこに来るっていう、
あの社長みたいな人
社長みたいな
人誰も来なかった、
じゃあ社長みたいなやつが来たりとか、あるいは選択肢によってはコリンの彼女だったやつが家に来たりとか、
へー、
あ、ないな、
ないか、
そんなのあるんだ、私お父さんを2回ぐらい怒鳴らしててかわいそうだなと思って見てました
黙れ、そうだね、だからやっぱ選択肢によってはお父さんはなんかうわ不憫だなって思うのと、
うん、
これお父さんが黒幕じゃないっていう風に気持ちになっていくような、
うん、そうですね、私ストーリーだけ見るとなんか迷走した感があって、なんかお父さんが属してる変な組織みたいな存在がほのめかすようなシーンまで行ったけど、
うん、
また戻ってなんかその話はよく分かんない感じになって進んじゃったから、
そうだから金庫開けるシーンあるじゃないですか、
あ、
あそこの選択肢もめちゃめちゃあるんですよ、
う
ん、あの
子、あ、そうなんだ、
2つ以外に
表示されるのは絶対2つなんだけど、
あ
そこで選べるのは例えば遠いとか出たり、
そっかそっかそっか、俺2回それであるから、
うん、
2回来たからそこ、うん、あ、でも俺ちょっとゲーマー的な感じになったとこがあって、
うん、
コンピューターにお茶をかけるか、
はいはいはいはい、
壊すかだっけ、
はい、
あったでしょ、
うん、
ファミコン世代のゲーマー感覚が蘇ってきて、
うん、
お茶かけるを延々やってました、すばらしいんだけど、これな、これ5回目行ったら何か開くとかあるかなとか
お茶何回もかけられると
、お茶 1,2,3,4,5,5回5回かけました、
お茶かけてそのままスムーズに進んだ気がするんですけど、
え、いや、なんかお茶かけたらまた結局あそこの選択に戻されて、
そうなんだ、
あれなんだ、
その前で違うんですかね、
うん、違うのかね、
壊すかお茶かけるで、壊すは確実に壊れるからとりあえずお茶かけとくかと思ってお茶かけて、その後普通に進んだ覚えがあるんで、
つまないんだよね、
だやっぱ
また絶対そこ戻るから、
その前ので違うんですね、
選んできた、そう、選択肢を
変わるんだ、ね、
記憶してて、
うんうんうん、
その状態でそこを迎えるとまた別の選択肢になっちゃうっていう、
面白い、
なんだよ、そしたら5回やったらとかなんかやれよ、
俺最初ヘイズ先生に母親の話するかしないかみたいなところで、
あ、はいはい、
しないって
私もしないしてました、2回ぐらいしなかったです、
うん、あ、そうですね、
俺もしてないよ、
あれはしました、すぐ、
あ、すぐした、
お母さんの話が普通に自分が知りたかったから、
あなるほどね、
いや、俺ここで話させんのは酷だろうなこの子にとってみたいな、
いやこの先生信用ならないな、
そう、俺こっちそう、この先生怪しい怪しいんじゃないかなみたいな、
結構怪しいぞっていう感じでしたね、だから薬も飲まないぞって言われて、
そうだね、そう、だから誰を支持するかによって多分変わるんだろうね、
多層でちゃんと作ってんだね、
うん、そうだね、
面白い、
うん、そうすると結構ね見えてくる、
う
ん、
そうだ、そういうのは話してると分かるね、話してると本当に、
うん、あのお父さん殺しちゃうエンディングでゲームを、うん、最高の傑作を作ったっていうのはやっぱりゲームブックの作者と全く同じことをしてるってこと
ですね。そうですね、うん、
それで5点満点を、
うんうん、そうですね。昔も一応あれですよね、映画館とかでこうさ、僕見てないですけど途中まで流して、はい、じゃあ皆さん今手元に持ってるなんか何とかを提示して、この次どっちの王をしたいですかみたいな投票してフィルム変えて、
へ
え、多数決とか、うんうんうん、肉地図の人確か大阪で、
あ、そうなんだ、それ どういう映画なの。
一応選択肢与えられてどっちか選んでみたいな、観客の人かみたいな。ただそれはまあトリックなのかもしれないんですけどね、要は観客自身は周りが見えてないから、カウントしてる人が勝手にカウントしましたってモーションだけ見せて同じのを
見
せてるだけかもしれない可能性もあるし、あとあの、まあ、ドイラジでも結構前に話したんですけど、殺人ゲームの正体っていう、クルーっていうやつなんですけど、まあ、あれは選択できないんですけど、誰も視聴者は、ただエンディングが3つぐらい違くて、ミステリーなのに犯人が変わるっていう、
上映会によって違うって前言ってたやつですね。
そうですね、っていうのは、まあ、一応映画館の試みとして挑戦はしてきてるんだなと、過去っていうことを考えたら、まあ、それを実行できるようになったのはネットフリックスなのかなっていう、まあ、気はする。
なんかまあそれこそこれ恋愛ものとかでどっちとくっつくか的なのは結構どっちエンドが見たかったみたいな話はよくあるから、選べるのはなんかその選択肢こんな多くなくてもいいけど、やるのは楽しいかもしれないですよね。
なるほど、だからあれそういうやつだっけ、ミスターノーバディ。
ああ、ミスターノーバディ
ね。そうだよね、だからミスターノーバディは全部それをいろいろ見せていくけど、この形でやったらいいんだよねとかね、ある意味ね。
はあ、
うん、そしたらそのさっきマリペが言ったどの子を選ぶかとかで人生がどう変わるかとかの映画だから、う
ん、ああまあでもミスターノバディはね、何かを選んじゃったら、
うん、まあまあそうなんだけどね、まあまあそうね、うん、まあ実はそういうそこを描いてないんだけどねっていうあれだけど、
まあそういう感じ
で、ああいう形に合うなとは思ったっていうか、ある意味でね、
受け手がまだね、お、映画作品だと割り切れてないっていうところはやっぱり
ね、
あるな、しょうがないですよね、俺ゲームでいいじゃんって思わせたら、ちょっと正直映画としては、
あ、なるほどね、
失敗な気がしますね、映画の特性を生かせてないってことですから、それって、っていう意味では俺はやっぱり隠されエンディングがあるんじゃないかっていう風にしか俺はやっぱ取れない。
まだある、
うん、やっぱり
なんかいっぱいやっててそれが見つかったらもうカルト的な映画になっちゃいますよね。
そうですね。ちょっと疑問なのが、お母さん死んじゃった電車の事故って本当にあるやつじゃないのかなってちょっと思ったんですよ。
現実世界の、
現実世界に、
だからあの時代にしてるかもとか、
そうそうそう、出ないんですよ、あのなんとかステーションとか言ってんの分かんないけど俺では聞き取れないんですよ。だからあれは実際の事故で、例えば母の正確な命日が実は割り出せて、それを入力するといけるとか、
うーん、
あと、はいはい、ヘインズ先生が私の電話にかけてねって言った後、次のシーンでドア閉めるシーンなんですよ、ヘインズ先生のバンっつって、でルーム3って書いてあるんですよね。
ほう、
だね、ルーム3、ああこれ5桁だなとかね、これ全部あれか、これ電話番号にこれ当てあれか、なんかなのかなとか、ツインなんちゃらとさ、なんとかかんとか、ツ、これはどっちも2を表してるんじゃないか、これは。とかね。これなんかね。
深読みを。
そうね。アンダーザシルバーレイク。
アンダーザシルバーレイクになってて、だからほんとそれこそあの、レディープレイヤー1のバックするみたいな、うん。やっぱね。
そうそう。だから俺だから5回、何回も言ったら、何か来るんじゃないかなとか。
そういえば、オグポンさんが5時間頑張ったっていう。
5時間。
だからだいぶ見てらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど。なんか今喋ったのじゃないエンディングとか見 て,
てか、
見てたら教えてほしいですね、
うん、教えてほしい。
あなたのエンディングも書いてもらえばよかったね。
あ、そうだ、
そうだ、
確かに、
ね、
あなたのエンディング、電話番号なんじゃないの、違うの、なんか教えて教えてよ、ね、え
あそこが一番自由にかいけるもんね、二択じゃなくて、
急に二択じゃなくなったみたいな、まさかあれか、5桁に縛られないとか、そういうそういうことみたいな。
ああ、
なんかね、なんかあんだろうと思ってます。さあ、ということで次回は各種で交代ですので暗い映画を行います。こちらの映画をいただきましたのでご紹介いたします。ラジオネーム初吉さん、ドイラジメンバーの皆さんこんばんは。ドイラジは、
ドイラジは、
ね、私がおすすめしたい一本はサマータイムマシンブルースです。ヨーロッパ企画さんの舞台劇を映画化したこの作品、 SF 研究会に所属する在学生たちが主人公で、真夏のある日、部室のエアコンのリモコンが壊れてしまいます。 暑さに耐えきれない部員たち、そんなところへ部室にタイムマシンが現れます。そこで部員たちは過去に戻ってリモコンを取ってくればいいのではと画策するのですが、といった内容で気楽に見られてとにかく笑える、だけどどこか懐かしく羨ましい、そんな SF 青春コメディーです。ということで次回サマータイムマシンブルースを皆さんで見ていきましょう。そのお別れの時間となりました。第100回なのにということで告知お願いします。
はい、ハタです。前回も宣伝させてもらったんですが、新連載始まりました。
イエイ、
イーストプレス社さんから出てるウェブ連載で、カタカナでマトグロッソで検索していただくと連載してるページに飛べます。で、昨日もあれかな、更新されてるのでもう見れると思うので、はい、よろしければ読んでみてください。
はい、そして
タイトル、
あ、いけない
、一番大事な、あとちゃんと一応自分の名前も言った方がいいの、あの作者とタイトル
か、
うん、で作品なので、
はい、作品名が、カイニスの金の鳥っていう作品になりまして、書いてるのが畑和樹になります。
どういう字ですか。
畑がなんていうんですか、真の始皇帝の真に、はい、和樹は、足し算の和に、うん、生きるです。
はい、
はい、こちらで見てもらえれば多分すぐ出てくると思います。
はい、
はい、
さあそして、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い2月のお知らせです。2月23日土曜日お昼から夕方にかけて渋谷のユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。ご興味のある方はぜひ検索してみてください。
はい、ドイラジ100回記念ベストモーメント、まだまだ募集しております。ぜひください、お願いします。
各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は @映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ツイッターハッシュタグドイラジひらがなをつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。そして次回はですね、ミニお題トークでは漫画原作映画、そして急げ映画館ではアクアマンをこちらやっていきますので、ぜひ皆様メールください。ということでお間は私、あ、違いますね。それでは皆様、今週も第100回もありがとうございます。キネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、100万馬力のこたつと、
え？
ごめん、普通でいいよ。
おまけと、
マリと、
ハタと、
いつも通りのタンタンでした。
またねー！
100 回ありがとう！